年、リスナーリクエストによるベストアルバムもリリース予定。詳しくはキャンペーンホームページをチェック。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊晴です。今日は2022年2月22日と2がずらっと並ぶ日なんですよね。
はい、
正直言いまして、それがどうしたっていう話なんですがこれがもし2222年2月22日だったらなと思うんですが、
かなり先です。
そう、200年先となると当然私たちは生きておりません。もうこの世の中からとうの昔いませんのでね、
はい、
そこまでは無理なんですが、まあ、ただなんかこう不思議なもんで、数字が並ぶとなんかいいことあんのかなとか、
そうですね、
なんか嬉しいなという気持ちになるのは何なんでしょうね、あれ。
そうですね、だから場合によったらこの日を結婚式される方も中にはいらっしゃるかもしれません。
なるほどなるほど、
記念にね、あの数字が続くっていうのでおられるかなとも思いますけど、
それは言えてるかも分かりませんね、まあ、結婚生活も長く続く、数字も続くということなんでしょうかね。はい、今日は2月の22日話の目薬ミュージックソンスタートしていきたいと思います。この番組では視覚障害者が社会で、生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組では、
はい、
音訳っていう、まあ、仕事といいますか、ボランティアといいますか、よく、はい、まあ、この音訳というお話はさせていただいてるんですが、
はい、
今日はズバリその音訳グループを取り上げさせていただきたいと思っております。
はいはい、
八尾市にあります音訳グループコスモスっていうところがあるんです。
はい、
ここの代表でいらっしゃいます加藤幸恵さんと電話がつながってますので、お話を聞いていきたいと思います。加藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
加藤さん、はい、この八尾市の音訳グループコスモス、私の手元の資料によりますと、見事今年30年をお迎えになったという記念の年だというふうにお伺いしましたが。
はい。昨年30年です。
昨年30年なんですね。すいません、申し訳ないです。
いえいえ、
昨年30年を迎えられたということで、まずおめでとうございます。
ありがとうございます。
でも、一つね、こうして音訳グループをずっと30年続けさすっていうのは、かなり大変なことではないかなというふうには思うんですが、まず加藤さんね、
はい、
この音訳っていうのが一体どういうものなのかというのをラジオ機の皆さんにちょっと教えていただけますか。
はい、目のご不自由な、
はい、
視覚に障害のある方々がこう本を読んだりとかする、
はい、
目の代わりに耳で読むお手伝い、
はい、
要は書いてあるものを声にして録音して、視覚に障害のある方が耳で読むお手伝いをさせていただくっていうことをしてるんです。
なるほど。実際視覚障害者の方は本を読んだり新聞読んだりと読むことができませんので。
そうですね、読みにくいですしね、
はい、それを言うたら音声で代わりに読んであげるというお仕事なわけですね。
はい、はい、そうです。
なるほど。今本と言いましたが、本以外にもこの音訳することはあるんですか。
私たちの会では、市の広報、
なるほど、
代理とかいう広報だとか、
はいはいはい、
八尾の視覚障害者福祉協会っていう会があるんですけれども、その会報を読んだり。
なるほど。
はい。あとは市が出し、八尾市が出している色、福祉に関する、 なんていうか情報を音訳、
はい、
音声訳にしてお届けするっていうことをしています。
まあ行政の情報というのは生活に直結する情報になりますんでね、はい、
そうですね、
まあやっぱりその情報、特にあの視覚障害者の皆さんは情報がなくなるというのが、まあ、生活する上で大変、マイナスになる部分なんで、はい、そこをこの音声で読んであげてで、皆さんにその、八尾市からのお知らせなどなどをちゃんとお知らせしてあげるというこういうことなんですね。
あ、はい、そうですね。
なるほど。ちなみにこの音訳グループコスモスなんですが、
はい、
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今会員は25名です。
25名多いん違います？音訳グループとしては。
いえいえ、私が入ってる時はもうちょっとおられたと思います、はあ、年々こう先細っているのでちょっと悩みの種なんですが。
あ、そうなんですか、
はい、
はあ、でもまあ25人いらっしゃるという、これは25人全員八尾市の方でいらっしゃるんですか。
はい、そうです。
なるほど、まあ、八尾市というふうにつきますから八尾の皆さんがこの音訳グループを利用なさってるということなんですね。
そうですね、あの、さっき言いました視覚障害者協会の会員さんが主に利用してることになると思うんですが。
なるほど。何人ぐらい利用なさっていらっしゃいますか。
いやー、ごめんなさい、それはちょっと
わからんぐらい、はい、たくさんの方が利用なさっていらっしゃるというわけですね、はい、あのこの音訳グループコスモス今25人いらっしゃるということだったんですが、
はい、
加藤さんはその中で会長さんやっていらっしゃるんですよね。
たまたま昨年度から、
はあ、
順番ではないですが、はい、やることになりまして、
やることになりまして、はい、言うてもコスモスのお偉いさんでいらっしゃるわけですから、代表の方でいらっしゃいますからね、あの加藤さん、
はい、
加藤さんご自身がこの音訳の世界に入ってこられたなんかこうきっかけみたいなのはあったんですか。
仕事をしてまして、その退職した後に、
はい、
何か私ができることないかなって思いながら、
ええ、
ちょっとやっぱり社会とはつながっておきたいなっていう思いがありまして、
はい、
でたまたまその時に市の広報で音訳の体験講習会があるっていうのを見まして、
は
あ、でそれに申し込んで、体験 3時間ぐらいの体験だったんですけれども、
はいはいはい、
うん、あの講師は今そのコスモスの先輩なんですけれども、
ええ、
その時やっておられたのがね、
ええ、
そこで誘われて始めたというのがきっかけです、
はあ、なるほど。社会とつながりを持ちたいというのが大きなきっかけであった。そこまで視覚障害者の方と接することってありましたか。
はい、あ、いえ、実はあの教師をやってまして、
はいはい、
あの担任した子どもの中に全盲の子は一人いてたので、
はい、
その時からちょっとあのなんか関わりというか、
ええ、
興味って言ったら変ですけれども、
はいはいはい、
はい、ええ、あったんです、
ええ、なるほど。
で何かできればなっていうのもちょっと持ち続けてて、
うん、なるほど。なんか視覚障害者の皆さんに役立つことができればなという思いがどこかにあって社会との接点を持ちたいと思ってこの音訳という世界に入られたというわけですね。
はい、そうなんです。
なるほど。実際に入ってみはっていかがですか。
いやー、声で伝えるっていうのは難しいですね。
はあ、これやっぱりだいぶ入ってから練習とかしないといけないもんなんですか。
そうですね、あの読み方、もちろん読み方もそうですけれども、アクセントがね、
はあ、
一番の私のネックで、
は
あ、あの大阪弁で伝えるというよりはやっぱり標準語に近い形でこう伝えるっていうことが一番なので、それをこう修正するのがなかなか今でもできませんけれども、
はあ、
難しいです、
私はあのアナウンサーという一応肩書きで仕事させてもらってるんですが
、はい、
はっきり言いますよ加藤さん、
はい、
私も難しいんですよ。
あ、そうです
というのはやっぱりね、あ、加藤さんは八尾市生まれ八尾市育ちなんですか。
生まれは大阪ではないんですが。
あ、そうなんですか、
はい、
八尾に来られてどれぐらいなられますか。うん、
40年。
ああ、もうどっぷりです ね、
はい、
もうどっぷりカーチ弁ですもんね なかなかカーチ弁から共通語っていうのは難しいもんですよね。
難しいですね。
難しいですね。
アクセント辞典というのを横に置きながら練習してます、
はい、偉いですね。私も一応アクセント辞典持ってるんですが、最近開いた試しがない。そうですか。で、まあ、皆さんグループ、まあ、25人っていうふうにおっしゃってましたが、どのような感じでそれぞれ活動をしてはるわけですか。は
い、一応いろんな録音都市を作ってるんです。詩の広報とかを読む以外にも、
はい、
コスモス独自の、
A
コスモスだよりっていうお便りを月1回作ってるんですけれども、
はいはいはいはい、
そういういろんな種類の録音図書を分担して、うん、
はい、
何月は誰が何をするみたいな分担しながら、
うん、
3、4人ぐらいのグループを組んで、
ええ、
作ってるんです。
なるほど。この音訳ですが、直接視覚障害者の方に目の前にして伝えるということはあったりするんですか。
今ちょっとこんなコロナの時期で、
はい、
止まってますけれども、
ええ、
対面朗読って言って利用者さんがこんな本読んでほしいんだけどっていうので、
ええ、
本を持ってこられて、それをこう対面で1対1で読むっていう活動も以前はしてました。
なるほど。これはコロナ禍の前はやっていらっしゃったけれども、今コロナ禍の中ではやっていらっしゃらないというわけですね。
そうですね、はあ、で希望者さん、希望がなければ、まあ、もちろんできないことですので、
はいはいはいはい、
利用者の方で読んでほしいっていう希望があればやるという感じです、うん、
今コロナの話が出ましたが、
はい、
実際この音訳グループコスモスさんでもコロナになってから今までの活動がちょっとしづらいなっていう場面というのはありますか。
はい、もちろんたくさんこう止まってしまっている活動もあります。
例えばどういう活動が止まってしまったんですか。
うん、やっぱりこうみんなで寄って一緒に作り上げる、録音図書を作るっていう寄るっていうことがね、一緒に集まるということができなくなったので、
はいはい、
その辺でこう制約がたくさん出てきてます。
はあ、その集まることでできなくなったことって具体的に言いますとどんなことがあるんでしょうか。
うん、最低必要なことはお届けしたいと思うので、詩の広報だとか解放だとかは読んでるんですけれども、
はい、
さっき言いましたコスモスだよりって言って、私たち翻訳しているものもこう言われたものだけを読むんじゃなくって、自分たちも楽しく活動したいなということで、新聞とか雑誌の記事を切り抜いたり、地域の話題とかの記事をこう持ち寄って、メンバーで持ち寄って一つのコスモスだよりっていう録音図書を制作してるんですが、
う
ん、
独自のそういう録音図書をお作りになっていらっしゃるわけですね。はいはい、はいはい、
それがそのコロナ禍では全く、特に緊急事態が出てた頃には全くストップしてました。
は
い、今はちょっとマシン緊急事態ではないので、工夫しながらやっていますけれども。
なるほどね。その他になんかコロナだからちょっと大変だなという作業はありますか。
うん、録音室っていってちょっとちっちゃなお部屋があるんですけど、
はいはい、
そこでとにかく作業をするのがしにくいので、
はあ、
だいたい 3,4 人ぐらいのグループなんですけれども、だいたい2人に絞ってやるとかね。
まあ、録音室ということはスタジオのようなちょっと狭いところと考えたらいいんですか。
そうですそうです。
あ、そこにやっぱり3人4人入るとなるとね、
きついですね。
ちょっと抵抗はありますよね。
そうです、そうです
、
う
ん、しかも締め切る形になってしまうわけでしょ。
そうですね。
それはちょっと大変かもわかりませんね。まあ、やっぱりコロナ禍ならではでいろいろ大変なこともありながら、こうして音訳は続けていらっしゃるわけですね。
あ、はい、
西村さん、
はい、
この音訳というのを、まあ、視覚障害者の方から見た場合、
はい、
やっぱりこれ大変ありがたいことですよね。
はい、そうです、うん、文字を読むいうことは、まあ、私個人的にも大変なんで、
はい、
それをもう録音してもらったやつを耳で読むというか、
うん、
聞けるので、それはすごいありがたいです。
ね、
はい、 特にこのコロナ禍の中でみんな引きこもっているので、
はいはいはい、
そういうのを読ませていただくというのはすごいありがたいなと思ってます。
利用されたことありますか、翻訳は。
翻訳、はい、はい、あります。地域でね。
地域でね、
はい、
加藤さんね、
はい、
あの翻訳のこのお仕事をなさっていらっしゃって、
はい、
よかったなって思う時ってどんな時ですか。
はい、それまでの私のこう出会った人以外の、あの人たちとたくさん出会えたっていうことと、
はい、
それからその私たちが翻訳したものを聞いてくださった方、
ええ、
あのリスナーさんなんですけれども、
はいはい、
あの聞きやすかったよとか面白かったよっていう声をね聞いたりするときが、
はい、ええ、
あの嬉しいですね。
なるほどね。ちゃんとそうして反応していただけるというのはありがたい話ですよね。
そうですね。
あ、これを翻訳を実際にやってて、いや、はい、これはこの翻訳って楽しいなって思うときってどんなときですか。
楽しいな、うん、あのやっぱり一個 CD が出来上がる。
ああ、作品が出来上がった時ですね。
そうですね。
はあ、完成した時ですね。
そうですね。
はあ、
それから、この年になるとやっぱりこう、できなくなることって多いじゃないですか。
はい。
多いんです。
ね、あの加藤さんの、
パソコンを使っての録音ですので、パソコンの操作だとか、
はいはいはい。
できな、もうできひんって思うことは多いんですが、それをこう、自分ができるようになってきたっていう、なんていうかな。面白さ、
はいはいはい、
があるのをすごく感じます。
なるほど。まあこの翻訳をしてなかったらそんなパソコン操作はしないだろうと。
もちろんもちろんそうですね。
でそれをもうようわからんけど一生懸命やって覚えた時がやっぱり一つ楽しみっていうのはあるんでしょうね。
そうですね。
あの最初に加藤さんがおっしゃってた社会との接点というのもその辺でちょっとつながってくるところかなと思ったりするんですが。
あ、そうですかね。
ねえ、あの25人の皆さんですが、
はい、
変な話平均年齢は高いんですか。
はい、大丈夫、かなり、はい、
だから若い方をねこうして入ってもらうというのは、はいはい、
うん、
あ、これあの加藤さん嬉しいことですよね。
嬉しいですね。
あの人数的にはどうなんでしょう、加藤さん。やっぱりもっと多い方がいいかなと会長としては、う
ん、もちろん多い方がいいんですが、
は
あはあ、なかなかね私もそうでしたが、あの現役で仕事をしてた頃にはなかなか目も向かないし、
うん、
あのそんな気持ちにもなかなかなりませんけれどもね、
ええ、
でもまあ今年また新しく2人ちょっとお若い方が入ってくださる予定なので。
そうなんですか。
嬉しい話なんですけど。
いやいや、それはええ話ですよね。
うん、
これあの八尾市の方に限るですか。
あの八尾市がこうし主催してくださる翻訳の初級講習会っていうのがあるんです。
はい。
でそれをあの受講して卒業っていうんですか、
はい、
でいただいた上で入っていただくっていうのが。
なるほど。ということは、まあ、そういう情報は八尾市の方しか回ってこないですもんね。
そうですね、うん、その市政だより広報に載ったりする分で知ってもらうっていうこと
になりますもんね。この講習会って難しいもんなんですか。
あの目から鱗みたいな、
は
あ、そうなんだって思うことはいっぱいありますけれども。
例えばあの加藤さんが最初受けられた時目から鱗どんなことがありました。
あのなんていうかな、そのさっき言いましたアクセントのことだとか。
アクセントね、はいはい
はい、はい、それから、あの日本語っていろ同音異義語でいっぱい言葉が
ありますね。
そんなのだとか、
はあ、
まあ、まあそれと、まあ、日本語ってまあ、長いこと日本人してますけども、
は
あ、改めてその日本語の美しさだとか、
はいはいはい、
あの奥深さみたいなのも、感じたことも多くありますね。
いわゆる日本語言葉の良さを、
はい、
改めてこの翻訳という仕事を通じて感じられたというわけですね。
そうですね。
いや私もまあこの仕事してて本当日本語って奥深いなと、こんな言葉があるんだと、
そうですね、
その意味合いというのがいかに綺麗で美しいかというのが多分他の外国ではこんな感覚にはならないだろうなという日本語が実はたくさんあるんですよね、加藤さんね。
そうですね。
あ、まあそういうのもちょっとね、あの視覚障害者の皆さんに感じ取れるような翻訳というのをね、 頑張っていただけたら別に要求してるわけじゃないですが、頑張っていただけたらなと。いやいやいや、加藤さん、最後にこの音訳に寄せる思いみたいなのを聞かせてほしいんですが。
まあ、できるだけたくさんの方に聞いていただきながら、自分たちが役立てばいいなって思うことですね。
なるほどね。一応30年を超えました、
はい。
これから会長としてこの音訳グループコスモス、どのようにこう発展させていこうかなと思われていらっしゃいますか？
はい、なかなか難しいですがまだまだベテランのこの会を立ち上げた当時のベテランの先輩方もいらっしゃるんですけれども、私たちみたいなまだまだ未熟なものもおりますので、その未熟な読みも、こうみんなで一緒にこう活動しながらね、楽しく学んで、これからも学んでいきたいなっていうふうに思いますし、たくさんの人が音訳についてこう知っていただきたい。でご一緒できればね、一緒に活動していただければ嬉しいです。
なるほど。これ八尾市でお聞きの方、なんか興味ちょっと湧いたなという方いらっしゃったら、ぜひ。ちなみにこのコスモスの活動拠点はどこなんですか、場所は。
社会福祉会館っていう、視覚障害者協会が入っている。
それは最寄り駅でいうとどのあたりですか。
近鉄の八尾駅です。
金八尾ですね。
はい。
金八尾って言うんですよ、地元の方はね。はい、近鉄の八尾駅の近くにあるというわけですね。
ちょっと歩きますけど、
ね、ちょっと歩きますか。
10分ほど歩きます
が。10分ほど。GR 側に歩くんですか。
はい、市役所の近くなんです。
市役所の方ですね。わかりました。そちらの方に歩いていただくという形になりますが、はい、ぜひ興味のある方、音訳グループコスモス、一度ね、ネットかなんかで見ていただいて、はい、よかったら音訳のね、ボランティア仕事もやっていただけたらなと思いますよね。はい。はい、加藤さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
これからも頑張ってくださいね。はい。ということで、今日は八尾市の音訳グループコスモス加藤幸恵さんにお話をお伺いしました。でもね、視覚障害者の皆さんからすれば、こうして音訳一生懸命頑張ってくださってる皆さんっていうのは本当にありがたい話ですよね。
そうです。ありがたいですよ。いろんな新しい本いっぱいまた翻訳、録音していただいたりして、はい。
ねえ。まあ、視覚障害者は見えませんので、なかなか文字からの情報というのは、
難しいですね。
そこなんですよね。はい、ということで今日は音訳グループコスモスご紹介いたしました。この番組では皆さんからのご意見ご希望、こんなん取り上げてほしいというのがありましたら、メールの方は目薬@obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソン、こちらでお待ちしております。ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃれでした。ではいつものように栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。Oh, の向こうに夢を描いた人、なくした足の自由を超えて新たな夢を手に入れた人も、それぞれのゴールを目指し、それぞれの壁を越えてゆく、輝く君のその姿がみんなの心を照らしてゆくから、支える家族。
ラジオ聞くならラジオ大阪。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。